集会も行いました。で、大川先生がですね、日本でプロテスタントで一番大きい教会の大川先生がですね、来て、メッセージをですね、取り付けてくださっています。またパルオフとかそういう方々がメッセージを取り付けていただいたんですけども、すごく祝福された時をですね、持つことができたということです。ブログを見ている方、見ておられる方はですね、ブログで確認されていると思いますけど、あと、ハリウッドのですね、路上ライブが行われました。毎年今行っているんですけども、今年は特に英語でですね、賛美するということでポイントでやりました。あと、アメリカのブラックゴスペルのですね、方々の、歌を聴いていただいて評価していただいたりアドバイスを受けるという時があるんですけど、それをですね、打ちまして、いろんな有名な器の方々が来られてですね、そういった関わりっていうのもさらに開かれてきています。あとはチャーチオンザウェイってですね、大きな教会があったんですけど、ある時ずっとまだ教会の方はすごいまだ人数が少ない時に、こう神様をずっとその牧師を礼拝し続けていたら、その部屋がある時こう霧のようにこう霞んでいたんですね。それで自分目がおかしくなったのかと思ったら、それが銀座だったんですね。でその時から非常に多くの方々がやってくるようになって、そこでこう弱めが起こっていったんですけども、そういったところがあるその教会特別なこの祈りの銀座などですね、場所があるんですが、そこに行って祈ったり、あとボニーブレハウスというですね、1906年ですね、セレナ辺りが始まった、アメリカですね、始まったんですけども、その癒しとか奇跡とか、たまごの辺りで始まったんですけども、そのポイントとなったその元の場所がですね、お家があるんですが、そこに行ってお祈りしたりとかですね、しています。でですね、そのような祝福を持ってですね、チームが帰ってきました。で、まだですね、ユナイテッド航空ですか、の方はまだ夜、機体の異常があってですね、ロスに戻ってきて、それで、まだ飛行機で帰ってる途中でですね、今日の午後を着くということですので、さらにちょっと一言お祈りしたり、また取り直しをですね、礼拝の中でもしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父様、このキャンプを祝福させたことありがとうございます。また最後のチームもまだ戻ってきていませんけども、最後まで守ってくださり、無事に着くことができるようにどうぞ導いてください。遠隔地の方もおられますけども、沖縄や北海道に帰られる方々がいても、特別な守りを与え、祈祷を守ってくださることをお願いいたします。立てられているパール牧師を通して、本当にさらに必要な今日メッセージを与えてください。夜の礼拝を豊かに導いていってくださることをお願いいたします。感謝します。また私たちもこのアメリカチーム、感謝の賛美リバイバルチームを通して、受けるべき恵みをしっかりと受けることができるように、語りかけを受けることができるように導いてください。この時を感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、またメッセージの中でちょっと短くお話したいと思いますけど、まだ全部聞けてないんですけど、音声がですね、売り出されていますので聞いていただきたいと思います。で、大川先生がメッセージくださったんですけども、大川先生というのはザマというところのですね、大きな教会、千人教会が入っていて、本当に千人の方々が集まっている教会なんですけども、グロスの牧師なんですね、牧師で。ただその頃はまだもちろん教会がですね、ちっちゃい時であって、そしてすごく、お父さんとも伝統に出ててあんまりいなくてですね、お母さんがいたんですけど、貧しくて、修学旅行にも行けなかったっていうですね、聞いていますけども、それでお母さんにこう、家庭内暴力をしてたわけですね。でもお母さんは貧しかったんですけど、一度もその不平を言ったり不満を言ったりすることがなかったっていうんですね、いつも感謝と賛美をしていたっていうんですね。でそのお母さんの髪の毛をこうやって引っ張ってる時も、つぐみちさんっていうんですけど、あなたは本当はそういう、人間じゃなくって、あなたは世界にですね、福音を伝えるようになるんだっていうふうに言ってたそうなんですね。髪の毛引っ張られてる時にですね。でも今本当に今世界中で、 こう用いられるようにこうなってきておられる。日本ではもう本当にですね、あの代表的な方なんですけど、代表の方なんですけども、本当にその言葉っていうのはこう今成就してるんですけども、まだ本当にこう全くそういうことが見えない時だったとしても、あの、髪の毛引っ張られてる時にですね、家庭内暴力をしてる時に、お母さんはあなたは本当はそういう風になっていくんだっていうことを言っておられてですね、またさらになんか怒って、まあ、暴力を振るったみたいなんですけども、あのでもそれが今実現しているっていうことをですね言っておられましたけども、感謝と賛美って特別なですね、あの恵みを持って、また神様の力がこう解き放たれていくものであるということをですね、覚えていきたいと思います。それでですね、また明石家今度帰ってからあると思いますので、楽しみにですね、していっていただきたいと思います。からの今日ですね、あのこの規模の新しいのだったんですね。皆さんのお祈りとあの捧げ物を感謝します。音がですね、前のキーボードがこう長く使えてきて感謝だったんですけど、音の調節ができなくなってしまって、で祈って求めてたんですけど、転勤が与えられて、そしてあのこれを買うことができました。あのとてもコンパクトでですね、あの、その機種では安いものなんですけれども、安い方なんですけど、でも本当に綺麗な音が出て、あのすごくですね、あのいいなと思っています。皆さん本当にお祈りとですね、捧げ物を感謝します。お家自身もさっき見てるんですね、すごく見づらくなって、ゴミがこう、なんか映るようになってしまって、お家自身もちょっと、あの、オークションで買ったんですけれども、これは違う新品ですけれども、あのぜひ、あのもうすぐ届くと思いますので、あの今度映像を見るときにですね、綺麗に見れたらいいなと思いますので、あのぜひですね、置いていただきたいと思います。それとですね、今日は、あの、風の響きミニコンサートが、あの、持たれます。1時から、1時半までですね、ぜひ行っていただきたいと思います。4月は、3月はゴスペルグループコンテストの北部予選、北部九州予選を行いましたので、その、特集をですね、していきたいと思いますけども、ぜひ行っていただきたいと思います。それから、本がですね、今いろんな出てるんですけども、これは小冊子ですけど、私は癒されたの、4週ですね出ています。ぜひ用いていっていただきたいと思います。で、3人の方の足があって載ってるんですが、1人はイリカさんですね、妻の足が載ってるんですが、くも膜下出血が癒された証が載っています。で、ぜひですね、私ちょっと伝道が苦手っていう方もですね、パウロ氏よくオマージュとなんかと別にとか言ってますけど、なんかこれだけ渡すと、なんかこう、唐突なので、ケーキとかですね、なんかこう、一緒に渡してくださいって言ってますけど、本当に、いろんな方々にですね、生ける神様の証っていうのを用いられていきますので、ぜひですね、これを通して救われる方も起こされてくると思いますし、ご家族の中でもですね、なんかこう、読んでか、読まれてですね、残しのことは特に何ていうんですか、こう、間違ったというか、勘違いしておられた方が多いので、渡してですね、ぜひ用いていていただきたいというふうに思います。証というのはすごく重要であるんですね。ですから、ぜひ用いていただきたいと思います。あと、一緒に導かれる女性たちを牧師伝道者宣教師として立てという本が出たんですけども、ぜひこれもですね、読んで用いていっていただきたいと思います。で、この本題はですね、立法と信仰ということなんですね。なので、なぜ女性が牧師として立てるのが神様の御心を聖書的なのかということをこう書いてるんですが、中心はその立法と信仰ということについて書かれているので、私たちは聖書を理解するのにすごく重要で分かりやすいんですね。で、真理が開かれてくるので、ぜひですね、この本もぜひ読んで、またいろんな方で用いていっていただきたいというふうに思います。感謝します。もうすぐ4月なんですけども、4月の、30日ですね、29日は賛美大会があるんですけど、九州の賛美大会があるんですが、30日にパウロ牧師が来られて、聖会がまた、モモンパレスですね、4月の30日ですけども迎えますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉を開いていきたいと思いますけども、 それで言葉を開いていきたいというふうに思います。さっきちょっとカメラが散ってしまったんですけど大丈夫です、うん、さっき映像の時にちょっとこう方向を変えたんですね。あの大丈夫、映ってればいいなと思いますけど、今日はですねマタイの福音書の20章のところを、開いていただきたいと思います。で、今マタイの福音書の公開をしているんですけれども、ですね、20章のところを読んでいただきました。で、あの今日の場所はですね、その、先週の分の続きになるわけなんですけど、先週、マタイの福音書の19章の30節で、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですと言いますけれども、天の報いってことについてですね、ペテロが尋ねたときに、イエス様は先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですと言われて、今日のですね、あの例えのところ、ブドウ園の主人がですね、労務者を雇いに出かけた時の証がですね、例えが出ているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、あの、ここですね、で、あの、ここで扱っている主題は救いではないんですね。先週見たの一つは、あの、止める青年がどうしたら、どんな良い行いをしたら、あの、永遠の命、天国に行けますかって言ったときに、あの、あなたが完全になりたいなら全部売り払って私に従ってきなさいって言ったときに、彼がそれに従えないで、まあ、富を持っていて、従えないで去っていって、悲しみながら去っていったんですけども、結局、その、私たちは行いでは、あの、救われないっていうことなんですね。人間は無理なんですね。で、そのためにあのそれは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできますとイエス様は言われましたけども、あの神様は行いでは私たちその神様の永遠の命を受けることはできないですけども、十字架を通して私たちは今救いを受けることができ永遠の命を受けることができるんですね。なので今は信じるっていうことが一番大切なことであるわけです。で今私たちはその中に今生かされているわけなんですね。あの立法というのは私たちができないということが分かるものであって、立法によって私たちは救われることはできない、行いによっては救われないということですね。あの先週学びました。でその後今日のところはその救いではなくて死のために働くこととその報いに関してですねこう書かれています。でペトロがあの質問したんですけども、また一節からですね見ていきたいと思います。天の御国は自分の武道園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。マタイの福音書20章の一節ですね、そのようにこう言っています。で、武道園で働く労務者を雇いにっていうのは当時、まあ、そういう、生活あのなんて言いますか生活様式っていうかそういうのがこう、まあ、普通だったわけですね。もうあの雨が雨季になるとですねこうもう一刻を争うわけです。こう雨がぶどうに雨がこう当たってしまうと避けてしまってですねもう収穫台無しっていうことでもう一刻を争ってぶどうを収穫しなくちゃいけないわけですけど、まあ、ハウスとかないわけですからですね向こうは今昔はですね。でその時にこうたくさんの労務者を雇うんですが、あの朝早く出かけたってありますけど向こうはですね6時から6時18時まで12時間ですね12時間労働なんだそうです。まあ、日本もあの長い人はもっと働いてる人もたくさんいると思うんですけども、あでも向こうは、まあ、基本がそのちょっと長めっていうか長めなんですね。でそんでだから朝早くっていうのは6時前とか6時にですね出かけてってあの雇ったわけです。で2節彼ら労務者たちと1日1年の約束ができると彼らは武道園にやったと思います。で3節それから9時頃に出かけてみると別の人たちが一番に立っており何もしないでいた。そこで彼らはその人たちに言った、あなた方も武道園に行きなさい、相当なものをあげるから。で朝6時に行った後また9時に行ってですね行ったらまた人がいたのでそこにまだ立っている人がいたので雇って行ったわけです。そうやって雇って行って12時に行ってですね、それから5時に行ってるんですね。5時っていうとあと1時間しか働けないわけです。 なのにこの人はその出かけていって雇うわけなんですね。よっぽどあの人ではないか、あの同情してですね、行ったのかそれは分からないんですけど、5時に行ってみるとあのまた別の人が立っていたっていうことなんですね。で私もあのアルバイトで東京でアルバイトしてた時に待ってるとですね、あの車で来てですね、あの連れて行かれるなんかこう建設現場とか引っ越しとか連れて行ってくださるんですね。 でもそのやっぱり体格のいい人が選ばれたりとかですね、あのするわけです。で私なんかちょっと残されたりとかですねしてましたけども、そういうのはあります。でやっぱりこう雇うからにはやっぱりこうよく働ける人がいいですよね。そうですね。で私あの以前ちょっと話が変わりますが、農業してる時にあの韓国からですね実習生の方が来ていて、キムさんっていうんですけど、大きな農場を経営してきた人だったんですね。で、そして 20-30 人の人をですね雇って白菜を作っていたんですけど、彼はですねあのいつも冗談を言う楽しい人だったんですけど、あの労働者を雇うのにですねこうポイントがあるっていうんですね。でお昼になると向こうはですね、向こうでお昼を出してください、雇い主のことをお昼を出してくださるそうなんですね。で、あの出すんですけど、その時見てるそうなんです。こうやって見ててですね、で、そのご飯の食べるの早い人ですね、早食いの人ですね、早い人、この人は仕事がで、仕事もご飯が早い人は仕事もできるっていうことで、この人にこう目をつけるそうなんですね。もう一つですね、遅い人は仕事も遅いということでですね、こういう人はもう次から雇わないと、そういうふうにですね、そうやって見分けるそうなんですね。まあ、それが全てではない、仕事の全てではないのかもしれませんけど、その方が座って見分けているそうなんですね。で、まあ、私もよくパウダーともと食事をですね、したりするんですけど、すっごい早いんですね。で、確かにその食べるの早い人ってのは仕事も早いのかなってですね、と思ったりもするんですけども、やはりその、雇う方からしたらやっぱりこういい人を雇いたいですし、働ける人を雇いたいわけですけども、でもこのブドウ園の主人というのはですね、もう最後の5時まで出かけていってこうみんな雇っているわけなんですね。そして7節からまたお見せします。5時の人ですね、誰も雇ってくれないからです。彼は言った、あなた方もブドウ園に行きなさい。8節、こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た人たちから最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがとありますけど、8節で最後に来た者たちから順にって書かれて言っているんですね。だから給料をやるのに最後の人から先にもらっているっていうことなんですね。ここもやはりこうちょっと世の中とですね違うなと思うんですけども、そして5時頃来た人が 1デナリですねもらえたんですね。1日自分1時間しか働かなかったんですけど、 1デナリ1日分もらえたんですね。まあ福岡でいうと今時給700円のかける8で大体5,600円ぐらいですかね。もう生活ギリギリっていうですね、そういうレベルの賃金みたいですけど、デナリ1デナリって言いますね。でそれをもらった、でももらえたんですね。でも最初の者たちがもらいに来て、10節もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり1デナリ1人1デナリずつであった。そこで彼らは受け取ると、それを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えていった。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものは自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。で、このブドウ園の主人は、まあ、嘘は言ってないわけです。一番最初の人と一デナリに約束したんで、それは必ず払っているわけなんですけど、他の人たちは相当のものがあげるから行きなさいと言って でも同じだけ上げたわけなんですね。でも最初に言った人はですね、もうロープと焼けるような暑さを辛抱したのに、なんであいつらと連中とって言ってますけども、最後の連中と一緒にしたですね、1時間しか働かない人と一緒にしたと言って怒っているわけなんですけども、文句をつけているわけなんですけども、でもこの神様はこういう方なんですけど、14節で、このただこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのですっていうことなんですね。で、ずっと待ってて仕事がなかった人も、あげたいんだっていうことをですね言っています。で、このように後のものは先にない、先のものは後のものですって言っています。で、ペテロがですね、質問にこれ答えたことなんですけれども、ペテロはその自分は家も兄弟も父も船も全部捨てて主にあなたに従ってきました、私は何がいただけるでしょうかっていう方針をですね尋ねたんです。で、その時に永遠の国では十二の部族を裁くようになるし、まあ、偉くなるということですね。そしてこの世ではその幾倍も、また他の福音書では100倍と書いてありますけど、100倍のものを受けるっていうふうにですね、イエス様はこう言ってるわけです。だから報いがないわけじゃないんですけども、ただその私は何がいただけるでしょうかって言った時に、それをですね、神様っていうのはその報酬ではなくて、報酬ではなくてですね、恵みであるっていうことをですね、ここでペテロに言ってるわけなんですね。で、神様っていう、だから私たちは救われて、先に救われてですね、神様のためにたくさん奉仕して働いてもですね、また後で本当イエス様の十字架の時に最後に強盗が殺されて永遠の命を受けますけども、今日私イエス様がですね十字架にかかった時に、隣の強盗は許してくださいとも言えなくて、私を思い出してくださいと言って悔い改めたんですけど、その時はあなたは私と共にパラダイスにいますと言われましたけども、そのようにこう何もいいことができなくてもこの後死んでいくだけでですね、でも彼は永遠の命を受けることができたんですけども、神様という方はたくさん働いたから恵みが大きいということではないんですね。ただ私たちでは最初から神様と共にいると、たくさん神の生ける神の技を見るわけです。癒しや奇跡や神様の祈りを応えられたりしてですね、そして神様ご自身を知るっていうことは私たち の報いであるってことを覚えていただきたいと思います。で、確かに神様に従うと神様は祝福されますね。だから従うことはすごくとても重要であります。例えば感謝と賛美の教えでも聞いているだけじゃなくて、本当に感謝する人はこの感謝と賛美の逆転を見、勝利を見ていくわけなんですね。途中でちょっと逆にね、逆なことが起こってきたとしても、最後まで感謝する人っていうのはですね、技を見るわけです。ですから神様に従うっていうことはすごく重要であってですね、その意味で先のものがですね、最初主に従っていても従わなくなってしまうと後のものになってしまいますし、最初主に従っていなくてもですね、後で主に従うようになるとこの人はまた先のものとなっていくわけです。そういう意味で従うっていうのはすごく重要であるわけですね。で、ただその報酬っていう面で言うと、どの人も同じように神様は恵みを与えたいと願ってるっていうことなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。ですからこのようなちょっと価値基準と違うということをですね、覚えていただきたいと思います。でも皆さんがですね、神様のためにしたことを、捧げたことを、祈ったことを、その一つ一つは神様は必ず報いられます。俺はまだ報われてない、私はまだ報われてないって方はおられるかもしれませんけど、それは必ず報われるんですね。その感謝の時っていうのはありますけど、必ず報われるんですね。で、そしてもう一つ、そのことも感謝するっていう、信仰を用いないとそのあれがあれとこないので、信仰を用いるっていうことをですね、なしていきたいというふうに思います。 それでですね、もう少しですかね、週7節からお見せしますけども、続きですね。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んでみちみち彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけい、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。ここでイエス様はですね、いよいよこうエルサレムに向かっていくんですが、3度目のですね、前もって十字架にかかるっていうことをですね、言われるんですけど、これが3度目なんですね。そして3度目の時には弟子だけを呼ん、十二弟子だけを呼んで言われました。自分に最も近いものだけを呼んでですね、十字架にかかるってことを言われたんです。そして前より具体的にですね、最初に立法者たちに引き渡されて捕まつまり妬みで、サンヘドリンですね、裁判にかけられて死刑の宣告を受けるということと、それから異邦人に引き渡されますとありますから、その通りこう、ローマ人から死刑にされるわけですけど、苦しみを受けるということ、あざけに十字架につけられるということをですね、こう前もってこう語られました。そしてそのもう一つは、人の子3日目によみがえるということも語っています。前もってそのことを言ってるんですね。イエス様は十字架の向こうによみがえりっていう、この主の勝利を見ながらですね、歩んでいかれたということをですね、見ることができます。で、前もってこのことをして彼らに言ったんですけど、ただこの興味深いのは、イエス様の中心的な使命というのは十字架だったんですね。十字架を通して私たちの永遠の命を与えるというこの大きなイエス様の使命があったわけなんですけども、でもこの使命というのはそのイエス様が望むことではなかったわけですね。ゲッサマネでどうかできるならこの杯を晒せて、私から晒せてくださいと祈りました。イエス様は神様の子だから、体の痛みがないかというとそうではないわけですね。 100% 神であり 100% 人として来てくださったので、ものすごい苦しみですね。ミッションというパッションですね、ミッションパッションという映画がありますけども、ものすごい残酷ですけど、あれよりもっと残酷だったんじゃないかなと思うわけですね。でその極刑である十字架を受けてくださったんですけども、ですからイエス様にとってそれはその悲しみであり苦しみでありですね、憎しみの中で殺されるわけですから、私たちはどんなに困難や迫害や苦しみがあっても主が共におられて、その中で死ぬ時も主が共におられて死ぬことができるんですが、イエス様は本当に死なる神様に捨てられて十字架にかかって死なれたわけですけれども、でそれは主は願っていることではなかったんですね。でもイエス様はその使命に向かって行かれました。で興味深いことは、そこから大きな祝福が起こったということなんですね。で、私たちもやりたくないと思うことをやらされることがあります。またしかしその中で神様は祝福を表されるということを覚えていただきたいと思います。神様に嫌なこと言われて、ね、ないという人はですね、神様の言ったことを聞いてない人なんですね。誰一人神様から嫌なこと言われない人いないんですね。ああしなさい、こうしなさい、それって面倒くさいなとか、それって嫌だなとかですね、そういうこと言われたことない人いないと思うんですね。 でもそこに重要なポイントがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様の考えと人の考えは違うので、私たちはそんなことがなかったらいいとか、そんなことしなくてよければいいと思うんですけども、しかし理解できないことはあるんですけども、それは神様がですね、最善を私たちにしてくださるの でそこにポイントがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。イエス様の中心的な使命は、実はイエス様は、ね、本当にしたいことではなかったんですね。でもそこに大きなポイントが、十字架にポイントがあったんです。ですから皆さんですね、十字架、自分の使命を行うということはですね、大きいということを覚えていただきたいと思います。今回フォーカー先生という方がですね、来て関西の3人リバイバルキャンプでお話ししてくださったんですが、その一部を聞かせていただいたんですが、フォーカー先生も聖霊を受けてカリスマになって、この 教団を追い出されてですね行った方だったんですね。である時はケジックっていう大きな福音派の集会があるんですけど、その時の講師はイギリスから来たカリスマの人だったんですけども、その集会に行ってちゃんと登録してですね、その前じゃなくて集会に行って断られて帰ってくるってことがあったっていうことをですねお話ししていました。で神様に従うと迫害を受けたり何て言うんですか、こう理解されなかったりいろんなことがあるわけですね。でそれは嬉しいことではもちろんないわけなんです。でもその中で忍耐して、でも神様に従い続け従い通した人に神様はその十字架を通しての栄光を表されるということをですね覚えていただきたいと思います。今ですねそのカリスマの集会にいろんな福音派の方が今集まり始めているんですね。でそれは確かにこう大きな流れが時が変わってきたということを表しているんですけども、これから日本もう始まっ日本福岡にも始まってますし、日本にリバイバルが始まってるんですが、それが目に見える形でですね起こっていきます。でそれはでもですね私たちがやりたいことをするんじゃなくて、神様が言われることをなすときに、もちろん神様が言われることで私たちがやりたいことの時もありますけれども、多くの場合その私たちにとって十字架となることを通して神様の栄光を表されるということをですね覚えていただきたいと思います。それでは御言葉を読んで終わりたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、感謝します。御言葉ありがとうございます。神様が私たち一人一人に報いてくださることをありがとうございます。また私たちの報いは主ご自身であることをありがとうございます。人を妬んだりすることもなく、本当にこう自分の、十字架を追い、自分の使命を行うことができるように、教会とともにその主が与えてくださっているその使命に、生きることができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエスのために真似をしたいと思います。悪いところのある方はその僕に手を挙げてください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りいたします。愛する天のとさみも私たち一人一人に触れてくださることを感謝します。心と体を癒し、精神の病を癒し、あらゆる病を癒してください。また私たちを取りなしている方に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって病の霊を招く、イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、目のためにお祈りします。イエスキリストのその方の視力、目の症状、目の病、イエスキリストの皆によって命じる正常の状態に戻る。花粉症やアレルギー症状のためにします。イエスキリストによって花粉症、またアレルギー症状をイエスキリストによってその方々の力を支えですので、私たちも人々に触れてくださっていることをありがとうございます。悪いところを癒してください。問題の解決を与えていってくださることをお願いいたします。感謝がこのキーワード、感謝のポイントとなっていくので、このあなたは感謝をさらに出していきなさい。さまざまなことの中で感謝するときに、次々にその、このあなたは逆転と勝利を見、またその中に私の計画があるのを見ると主張せられます。そういうこの感謝というのを奪われないようにしなさい。私はあなたに感謝を与えていると主張せられます。この神の言葉としての力をさらに見ていく人たちがいると主張せられます。それは私はあなたに与えている言葉をしっかりと握りなさい。その言葉の力をあなたはそれからこれからさらに見ていくと主張せられます。私もその内臓の在り方に触れてくださり、胃腸の在り方に触れてください。体調を崩している方々に触れてください。お願いいたします。風邪の方々、インフルエンザの方々に触れてください。主は完全な癒しを与えていってくださることをお願いいたします。感謝します。ちょっと肝臓の悪い方にします。イエスキリストによってその方の肝臓の働きを癒され、よ、癒され、よ、癒され、よ、感謝します。エス様の御名前によってお祈りいたします。はい、お待ちください。ハリレーを参加いたします。 仰ぎ声で願くば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。